地戦闘大戦 .com。参りました。誰が聞くのか知らないけれど、誰かがきっと聞いているおっさんたちが台東区の銭湯有馬湯からお送りする虚空の遠吠えポッドキャスト銭湯大成 .com。 お相手はあなたの街のビデオ屋さん、私内野とさすらいのテレビプロデューサークドポン、
よろしくお願いします。
サンダルを履いた香港マニアコンちゃん、
よろしくお願いします。
バンダイの上のシナリオライター市村、
よろしくお願いします。
ということでね、
はい、
今回もやっていきますよ。
はい、はい、やっていきましょう、はい、
よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。はい、どうですかウクライナ問題
大変ですね。
いや、でもこれアップされる頃には解決一応
なってますかね。
なんかこう落とし所は見えてるんじゃないの。
多分6月ぐらいになると思います
けど。
6月
ぐらい6月。じゃあ終わってる可能性
ない。今日3月だってまだ16とかですよ。6月なのこれ。
衝撃的。
そう、確実に。じゃあ何言ったってじゃガーシーとか柏原さんの話が、あ、佐々木さんの話終わってるかもしれないよ。もう
そうだね、うん、はい、もうある程度目処がついてるかもしれない。
ついてるかもしれない。
続いててほしいですね。
榊さんの話をね、ちょっとやっぱ思うことが一つありまして、
はいはいはい、
あのね、告発してる人はね、多分カメラマンかシナリオライターの人が告発してる文章、
シナリオライターの人だね。
ね、文章がやっぱり告発してて、こ、うん、れでね、あの、本論と全く関係ないですよ、こんなこと。うん、
はい、
絶対関係ないんですけども、うん、プロデューサーにね、うん、こうですって、やっぱり一応打診はしたと。榊監督についての、ちょっと、行動について僕は疑問に思ってますってやったら、うんうんうん、プロデューサーの人が完全にスルーして、うん、その日のフェイスブックに餃子の写真を上げてやがったと。
ああ、うん、読んだ読んだ。
でこううん、でもうダメだっていう感じ、うん、僕は。これね、うんうん、俺もそういう思いがありまして、うん、あのね、2年ぐらい前に、やっぱり飯野くんのシナリオを書いてるときに、うんうん、まあ散々絞られたんですよ、俺も。要求が高いので、うん、で、まあ、飯野くんは、うん、もう僕はこれでいいですよと、うん、OK って言ってもいいですよ、うん、でも市村さん、本当に市村さんちにこれでいいんですかみたいなことわーと思ってもう発狂して泣きながら帰ったんですよ。前も
俺はいいけど矢沢がどう言う
みたいな感じでいやもちろんあの情熱があるから言うんだけど、もう苦しくてさ、苦しくて苦しくて、もう何回もう何度書き直して出しても OK 出してくれないし、うん、市村さんがいいならみたいな、要するに矢沢がいいならみたいなことで攻めてくるから、うん、と本当に夜中泣きながら書いたわけ、うんうん、その時にあの、まあ、チーム の, そのほら出てくるメンバーの人って大体もう分かるから、うん、写真を送ってもらって、うん、それでみんななんかツイッターとかやってるのかなと思って見てたんですよ、うんうん、その時に一、うん、人の人がさ、うん、あの今日は餃子パーティーでしたって餃子あげたのね。あれは切れたね、俺ね。他だと多分切れなかったと思うけど、餃子は切れた。この野郎。
餃子は
餃子はね、
餃子じゃなん
か、そう、餃子地雷なんですから。あの、餃子はね、あげない方がいい。まあまあいいけど、お寿司とか焼肉とか、例えば映画行きましたとかさ、家族とこんなとこ行きましたとかっていう、こういう写真とかさ、なんともない。あ、よかったな、頑張れよと。
他の食材でもいいんだ。
全然なんともない。お
寿司でも。
なんともない。
すき焼きでも。
なんともない、なんともない。なんともないんだけど、よかったら頑張ったら、俺も頑張ってるからって気持ちで、餃子はね、ムカついたね。こんな野郎と。俺がこんなに泣きながらシナリオを書いてるのに、てめえ何餃子食ってんだみたいな。
なんで餃子
で餃子はね、危険なんですよ。だからね、走るシーンが長くなりました、私。ずーっと
こう。あ、その人を走る。
いや、もう全員、もうお前らもう走れみたいな感じで。それまでそこに入ってなかったドラマも、うん、全部走るシーンにコンバートして、まず、マナスだけども、お前ら走ってもらおうじゃないかと思って、走るシーンが長くなりました。だからね、現場の写真見てるとね、死にそうになってました。皆さん、暑いですみたいになって、大変ですみたいな。そうそうそう。餃子の恨みだよ、みたいな。だからね、
餃子っていうのはやばいんです。
やばいと思います。あの餃子の写真を上げるときはね、ちょっと気をつけてください。あのトラブルってる人は。
結果それがエネルギーになって。
エネルギーになりましたね。それ
餃子パワー。
餃子パワー。こんなやつ。
脚本書き上げた
と。まあでもね、今回の場合も餃子がなければ。
うん、餃子がなければこういう餃子はなかった。あれだから別のちゃんとだから対応してればよかったのね。まずほら、
やっぱりお寿司であれば。
お寿司であればよかったと思うんですよ。まあしょうがねえかなってさ、まあああいう形の告発なんてもさ、わざわざね、餃子の写真を上げていたことにムカついたっていうさ、 だから破壊力抜群なんだよ、餃子ってね。
なんで餃子なんだろう。
それ、ちょ、聞いといてよかったら、今度で餃子パーティーやるんですよ。
あ、だから、ゴンちゃんやる。
ゴンちゃん、写真が、俺も走らせられ
る。ゴンちゃんが揉めてなければ大丈夫。
あ、なるほどね。あ、よかった。
だから揉めてて、あれもしかしてちょっと喧嘩してる人とかいた場合には、餃子。例えば、こんちゃんがその LINE とか無視して、Facebook に餃子とかあげたりすると、もういかに爆発ですから。何が餃子のてめえみたいな。
なんでだろう。
なんかこう人の怒りをかきさせる何か、もう餃子好きなんですけど、餃子の写真は危険だなっていう感じだな、まあ、そう思いますよ。
なるほどね。
蔡監督もよく反省してね。まあ蔡監督と餃子は関係ないけど、まあよく反省していただいて、まあ皆さんに謝罪してね。
集合的も意識的な何か人間の潜在意識を
なんか俺あの時頭したね俺ね。だって会ってもないんだよまだメンバーに、うん、顔写真見てあこういう人が出てるのかって経歴こうなのかと思っててみんな何してるのかなちょっとこうツイッターでストーカー的なことで探ってみただけなのに、あら夜中の3時頃だったから涙が止まらなくなっちゃったんだ怒りでこう餃子は気をつけましょう。そういう話です。ね、
餃子を SNS にアップ
する。気をつけましょう。そうそうね、なんかバカにされてる気がするよね。
独特なあのフォルムが。
フォルムが。そう。てめえっていうさ。
確かに、確かにね。
確かに。
なんか、なんとなくわかるよ
な。なんとなくわかる。
いやいや、そんな、そんなこと、なんとなくじゃない。
餃子に罪はない。
餃子に罪はない。
いや、例えばさ、あの、餃子のフォルムってやっぱ、なんかムカつくところあるの気がする
んわかる。
なんかね、
俺今日餃子食ったんだけど。
いやいやいや、
なんかわかるような気がする。いや、俺も食ったけど。いやなんかあるような気がするな、わかるような気がする、う
ん、それ餃子じゃなくてあの宇都宮にある餃子ちゃんの銅像を思い浮かべてるんじゃない
そうそうそうそう
なんかねバカにされてる気がするんですよ
餃子の女神でしょ
女神あ餃子の女神
あれねちょっとバカにしてるね
あれなんじゃないですか
いや佐々木監督の話は直接関係ないですけどでもさ規模として言うともういいのの現場とかさ、うん、宇都宮の現場見てるじゃん、うんうん、ほんとさやってる暇ないよね。
何が
エロなんて、あんなこと。あもうさ、死に物狂いなんだよ、二人とも。
やったことないよ。あんなのやる暇ないよ、そんなの。
もうさ、不測の事態が起きまくっちゃうから、もう二人ともさ、もう人殺しみたいな目になってやってるわけですよ、現場で。よくその前段階で。
余裕あるよね。
だからそこで手抜いたんだよ、だから、現場で。その部分に行くエネルギーを。それが感じられたんでしょと思いますよ、俺は。で、なんか言い訳したんだよ。いや、映画つまんないったって、やっぱ妥協の産物だからさ、みたいな言い訳をしちゃったんで、この野郎と思って切られたんですよ、みたいな。で、俺はちょっとね、それもあるんじゃないかなと思います。これ、本当に映画が面白かったらね、うん、考える、やっぱり。
まあ、それはそうだ
な。絶対考える。人として。
まあ、それはそうだな。
正義感との間でね、すごいありますよ。うん、映画についての評価って、佐々木監督の映画についての評価ってさ、うん、面白かったのにとかさ、うん、いい映画だって、の作ってる監督だったのにっていう評価が出てこないんだもんね。うん。うん。それがないのがちょっとね、すべてを物語ってる感じで。
ということで、パクチリソーダのコーナーパックンということでね、今回も悩める子羊たちの悩みをウェブからパクってきて、ここで勝手に相談に乗ってしまおうというこのコーナー。今回、こんちゃんが、パクってきた相談はこちら。どうしても学歴コンプレックスがなくなりません。私は一浪したにもかかわらず東大に不合格で後期の国公立に進学した3年生です。周りの人はほぼ全員東大に進学するような学校で、現役の時は何これ、鉄緑って何、鉄録ってどういうこと？
何？
現役の時は鉄
難しい。
あ、なんだろう、ね、なんだろうね、鉄録。
鉄録ってなんだ、鉄録ってなんだ。
浪
人時代は寸茶、
寸大のお茶の水、
うん、に通っていて予備校ね、
うん。そうそうそうそうそう。
寸力って何？鉄力。
鉄力ってわかんない
ね。わかんない
ね。わかんない。
まあ、浪人時代は寸茶に通っていたので、うん、友達は東大生ばかりで、うん、余計に辛いです。うん、 学校生活が始まればコンプレックスもなくなると思っていたのですが、うん、もう3年だからね、うん、友人が東大で楽しんでいる様子や現役で東大に行った時行った友達が良い企業に就職したり起業したりしているのを見てずっと東大に行けなかったことを後悔しています、うん、自分の学校生活に満足していても資格を取っても東大に合格できなかったことが忘れられず東大生を見ると羨ましくて仕方がありません。自分でもこんなことを気にしても意味がないと分かっていてもコンプレックスがなくならないのです。このコンプレックスをどのようになくしていけば良いのでしょうか。
うん、いやこれはすごくシンプル、
シンプルなんですか、
ですよね。いや、いいんで東大入り直して東大卒になればいいんじゃないですか。
ああ、
そうだけですよ。そんなことしますたくさんいるよ。
ちなみにですね、さっきの鉄録っていうのは今調べたら、うん、鉄録会っていうなんかそういう予備校があるらしい、
ね。ああ、
名門っぽい、なんか名門っぽい、
初めて
聞いた。我々の時代にはなかったかもですよね。
ないね。あって Z 会だもん、ね。
そうそうそうそう、Z 会とかね。武蔵予備校とかね。
あ、武蔵予備校。あ、今度出会った。大塚でね。
武蔵予備校だったんだ、君たち。
出会ったんですか、俺が一方的に知ってただけだよ。出会っただけだ
よ。一方的にゴリ
ゴリゴリ。知ってただけだ
よ。びっくりしたよ。武蔵予備校いたでしょっていう話をされていたね。い
や、俺がびっくりだわ。武蔵予備校、見れ見かけたやつが大学に入学したらいたんだから。
しかも同じ学科、同じ学科。
そう。だからずっとこんちゃんからすると試験会場にも俺がいると。
そうそうそう。
面接の会場にも俺がいると。
そうそうそう。
で、蓋あげたら同じ教室に嫌がるから。
追いかけてきてる。
追いかけてきてる。
それは友達になるしかない。
それは怖いね。
怖いよ。
追いかけられてる。
いや、俺、こんちゃんのこと覚えてない。
片方。
次大、東大を目指してて、東大に一浪、二浪して入れなくて、次大とか、うん、まあ、ある創造の公立に行って、うん、学歴をもう一遍、東大にやり直すって言って、うん、まあ、3年まで行くともう、もう今更、もう一回受験するのめんどくさいだろうから、うん、院に入っちゃえば。
ああ、大学院ね。
そう、東大の院に入っちゃうって、うん、まあ、よくある話ですよ、う
ん。ある話だね。
うん、そうすればっていう。
学歴を知るみ
たいな。そうそうそう。最終的には東大卒。そうそうそう。うん、ね、うん、
いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。
だから、それが一番いいと思うんですよ。うん、最終的にはやっぱり巨人の OB とか、
うん、
ね、阪神の OB ってとこ、箔がつくからみんなそこに行きたがるっていうのと同じですよ。
いいじゃないですか。
いいんじゃないですかね。
大学院行けばいい
ですね。そうそうそうそう、うん、なんかね、後輩、あ、すまん、思い出した、うん、すごい話がありました。
あ、はいはい、
ごめんなさい、ごめんなさい、すごい話があって、はいはい、さっき、いいの本人と会ったのちょっと俺も忘れてたんですけど、飯野くんが、1週間ぐらい前かな、うん、電話くれたんですよ、うん、行事があって、うん、行事があってっていうか、うん、で、石原さん、大変なことになりましたよと、と、
うん
うん。ほうほうほうほう、はい。どうした、うん、どうしたと、うん。俺たちの、学年の一個下に、うん、高橋裕太君ってシナリオライターが
い
ます。もう現役でバンバン書いてるシナリオライターなんですけども、高橋裕太さんが小説で賞を取りましたよ。
う
ん、
おーすごい。
石原さん、どう思いますかって、いや、死ねとしか思わねえよ、なんか。俺の言うんじゃない話って言ったら、やっぱり石原さんは、心が狭いですね、なんて言われて、チッと思ったんですけど、山形の、まあ、新聞社が主催だかの、小説の賞を受賞したというのは、見ました。俺、まあ、教えてもらった。
ああ、なるほど。大賞。
だから準優勝かな。
準優勝
なんだけど、まあでもちゃんと載ってるからね、作品がね。いや、それがさ、山形の雑誌か新聞だから取り寄せないと読めないんですよ、こっちも。で、わざわざそこまでするのもあれなんで。
それが出版されるの？
いや、短編での賞を取ったみたいな感じだから、まだ出版するんだったらもっと書き溜めないとダメな。
やっぱ、メガネかけたら時間が止まるみたいなやつですか。
お前、ちょっとそれをバカにしすぎだろ。
お前が。作風的には。
いや、そんな作風が、そんな作風が、新聞社の純文学の賞は通らないでしょ。タイムストップと彼は言った。いや、言わない。そんなこと書かない。 多分真面目なあの短編なんだと思いますけども、高橋裕太君 の, あのツイッター見たらなんかこう高橋裕太君 の,、ね、あの写真も一緒に、うん、受賞した高橋裕太さんの写真も載ってて、相変わらず邪悪な魅力菩薩みたいな顔してるんです
よ。中井貴一じゃない、
中井貴一じゃない、なんかこう徳があるだか分かんない、あるだかないんだか分かんない菩薩さんみたいな顔してるんで、まあ、あのおめでとうございますよ。
すごい、すごい、
それすごいです。やっぱ書き続けるってすげえな。
うん、まあまあ書いてたんだね。
だから
ね、
やっぱシナリオを書きながら小説も書いてるわけだから、うん、おめでとうございますって。もうだから次とかもうもし会う機会があってもガン無視だと思うわ、俺のことなんて。うん、誰君みたいな。
もうガーシーとしないかもしれない。
ガーシーとしないかもしれないね。もしか
したらガーシー当てがってもらって
た、当てんどしてもらったから。いや、頑張ってくださいってことね。それは。
すごいね。
あ、本当は出版とか、何かね、うん、雑誌の形になって発行されるんだとすると、買ってね、アマゾンとかで買って読んでみようかなと思いますけども、本当、頑張ってくださいってことですわ。なるほど、それは。はい、
ちなみにさっき俺、タイムストップって、まあ、あれ出てたじゃない、彼の。なんか、ネットの記事で読んだんだけど、タイムストップ元の AV は9割が偽物ですみたいな、なんか、ネットニュースって知ってる？
タイムストップものの AV の9割は偽物？
本物が逆に
本物がある1割。
それもそうだし、偽物9割っていう報告も何だけど、1割、1割、1割
の、
それは何、
それは本物のタイムストップってやると、本当に時間が止まるメガネがこのように存在するんだ。
わかんない。それがわかんない。なんなのこれみたいな。そんなニュースを見かけ。
そんなニュースがあった。
そうそうそう、
まあ、本物があるんですよ、ロマンだね。
そうそうそう、なん
か
9割
すいません、なんかあの、
いやいやいや、
小説のね話からなんか、
いやいやいや、その1割が本当にあるだったら見てみたい。
そうそう、その記事が何なんだろうみたいな感じですけど、
なんだそれ、
なんだ
まあちょっと忘れてください。じゃあ、
でもさ、最近あれだよね、ナンパものの AV ってさ、うん、フィクションですって出るよね。
本当
字幕入ってる。
つまんないね。
つまんないっていうかさ、分かってきた
じゃん。いやいやいやいやいやいやいやいや、シミケンは言ってた。シミケンは言ったけど、シミケンは言ったけど、一昔前は本物だったよ。土下座ナンパシリーズとか。島袋さんとかやったの、あれは本物。土下座シリーズ。島袋さん、広瀬さんか。やったら、あれ本物ですって。だからもう本当に、ひどい時になると、何も見えないような時あったもんね。
顔もモザイク、はいはい、
顔もモザイク、もちろん顔はモザイク入れてんだけど、うん、まあ、そこまで隠しちゃうとみたいなさ、あと女の子がちょっと体にタトゥーとか入れてそれも隠しちゃうじゃん。
ああ、
島袋さんしか映ってねえみたいな。
なるほどね。
あって、うん、あっちゃーっていう、あるらしいよ。でも、あの、シャレが聞かねえなと思ったのはさ、あの、ブルータスの、あの、なんかこう読書、ブルータスの雑誌、うん、本特集、読書特集みたいなのあったのよ。ほ、うんで、うん、ね、筒井康隆にインタビューしてるのがあったんだけども、うんうんうん、あの、ここからはフィクションですと、筒井先生による創作ですっていうのがあって、うん、急に筒井康隆が切れ出して、うん、編集者をバシバシで杖で殴って、うん、許してください、許してくださいとかって、うん、先生何するんですかっていうのを、あの、フィクションですって言ってやってんだけど、うん、昔だったらさ、そんなもん書かれてやったよ。あ、つい奴だからまた嘘ついてるって言ってみんな知ってるから、あ、こんなテロップ言えないと信じる人がいるんだなぁ、みたいな。
いや、にしても粋じゃないよ、ね。
粋じゃないだろ、それって。
ゲスだね。
ゲスだろ。じゃあ、面白くないじゃん、そんなもん。つい奴だからって、ああ、と思ったと思うんですよ。昔だったらこんなもんさ、みたいな。そうそうそうそうそう。出てるんだ、そういう、
そ
のテロップ。フィクションですよ。
どうですかでん、どうですかでん、どうですかでん、令和ということでね、今回の映画は科捜研の女劇場版ということでね、今回は科捜研の女劇場版について語っていくよということで、1999年の放送開始から20年以上にわたって親しまれてきたテレビ朝日の人気ドラマ科捜研の女の初となる劇場版ということでね、ご存知沢口靖子、内藤
内藤剛さん、たけし
だ。たけし。
たけし。
たけし。内藤たけし。ね、おなじみのメンバーが、劇場で大暴れということで。
ずいぶんざっくりした。ずいぶんざっくりした。
京都、洛北医科大学で女子教授が転落死する事件が発生。科捜研のマリコたちは早速鑑定を開始するが、殺人の決定的証拠は見つからず、自殺として処理されそうになる。そんな矢先、国内外の各地で同様の転落死が相次ぎ、京都府警は再捜査に乗り出す。やがて捜査線上にある人物が浮かび上がり、ということでね、ドラマシリーズのメインライターの一人で名探偵コナンシリーズなども手掛ける桜井武春が脚本を担当。2009年からドラマシリーズの監督を務める金崎良介がメガホンを取ったと、ね、
これじゃあ俺から言います、はい、シンプルに真犯人結構びっくりしました俺、はいはい、あこの人なのって、ネタバレはしないけど、うんうん、いやこっちの人だろうって思ってたから、うんうんうん、怪しい人出てくるじゃん、うんうんうん、でやっぱりほらね主人公の名前がさ、うん、榊っていうことだしやっぱりそうそうですよね皆さんあれこれ犯人はこの人でしょってやっぱ思うわけですよ榊って名前が出てるとまあ犯人はやっぱりこの人かなって なるわけでね、うん、びっくりしましたこれええっと思ってちょっと舐めてました面白かったですはい、は
い、じゃあ僕ですけども、う
ん、あまずこんちゃんさドラマは見てた
見てないんですねただ母親がなんかドラマを 見てるらしくていや面白いとこですねいつも見てで俺もなんかニュース報道ステーションちょっと見たいなって時にちょっと先につけてるとちょっとエンディングで仮想研
その前に
仮想研したりとかしたりしていうぐらいでねでだからほら俺も好きだとちょっとほらあれじゃちょっとハンディキャップがあるんですよ、うん、だから何も知らない状態で借りたわけですよ、うんうん、でいいところはですねで片岡玲子さん
ただ俺
ねえあねえでちょっと もったいないあのすぐいなくなっちゃうっていうかなんかねっていうあと紅葉が良かったかなすいません今日そんな感じで
じゃあ俺ね、はい、俺も全然見てなくて全く設定すら知らないっていう状態で来て、うん、ああと思って、うん、なんかその科学なんとか体みたいな、
う
ん、
SRI
科学、ねうん、その俺 SRI っていうので懐かしいな、う
ん、懐かしいね会議大作戦、ね、
SRI
なんか偶然なんだろ
う会議を暴けてその歌が流れたんだけどそうこうしてるうちになんか時々変なカットがあるじゃない、うん、なんかその、うん、今日俺すげえなと思ったら初めて見たけど、
う
ん、
横
一で立ってる人こう、
うん、あれなんだろう
でカットバックみたいな、うんうんうんでさらにそのちょっと前のシーンで双子が出てくるんだけど、うん、デブと野生双子に見えねえなと思いますその時の登場してその登場シーンのカット割りが実相寺っぽいなと思ったんだよ、ね、ちょっと
でそうちょ見切れてる
見切れてるこうみたいな
そう
ちょっと不思議なね
ちょっと実相寺っぽいと思
って、うん、そう
でこの縦みたいなこれ多分実相寺好きだよね
好きでしょうね
多分、うんうん、怪奇大作戦好きな人が作ったのかなと思って
まあそれはあれ実相寺あやってる
よ、まあ、京都買います、うん、まあ名作と言われて
る、
うん、
ああ
懐かしいなと思ってああやっぱそういう世代の人が作ってるのかなとちょっと思って、うん、SRI っていうのが出てくるたびにちょっとムムってちょっと思いました、
まあ、エヴァンゲリオンに続けたばかりにねやっぱり安野さんも実相寺好きですから
大好きね、うん、実相寺なんだなってみんな、うん、
そうっすね俺もなんかそんな感じなんですけどやっぱり沢口靖子内藤たけしっていうのがキャスティングされた時点でもう2時間ドラマ集はもうあのプンプンするんですけどそれを打ち消そうと必死にさあのやってるのが分かったからあのなんとか映画的にあの工夫しようっていう努力が見られ ったのが分かって、あ、頑張ってるなっていうのが分かりました。
最終的に映画のスタッフも出てきちゃったからね、なんかね。
あ、そうですね。
そうですね。京都、京都の撮影所があってなんですよ。
うずまさんみたいな。うずまさんの人たちも参加。
またあれなんだね、俺てっきり東京の話かなと思ってたら
京都なんだ。俺もそう、それも知らなかったよ。
京都府警の話、ね、
京都なんだ。
ちなみに僕も知りません。
ずっと京都だね。
あのさ、だから沢口だと映画の中でバツイチだっていう設定も初めて知った。
俺も
え、バツイチなのみた
いな。
ずっと独身だと思ったから。
そう
渡辺一家、
が元団だったね。
だなんだ、ね、
それも知らないよね。
だからなんかテレ朝のドラマつながりだと、相棒水谷豊が水下右京も、あれも一応バツイチっていう設定だったから。
右京さんって
あれなんだ
っ
け、水谷豊か、あ、水下右京もバツイチっていう設定、
あの小料理屋の奥さんが
元、
おかみさんが元、
さん、あの
高木咲さん、
あ、そう、高木さんから改めマスト育英さん、
あ、そうなの今、
と前あの夫婦だったって。だから、ああ、なんかそう、俺もそれあのバツイチって知らなかったから、うん、ああ、なんかやっぱちょっと相棒っぽいなみたいなね。うん、そうなりましたね。うん、
でも俺興行っていうことで考えれば、うん、いや立派だなと思って。だってよくわかんないけど、うん、たくさんいろんな人が出てくるじゃん。うんうんうん、だからたくさんいろんな人が出てくるってのはこの20年間だからの時間で、うんうん、出てきた人たちが
ダーッと
出てきてるわけでしょ。うんうん、俺はだって俺ファンだったら絶対嬉しいもんこれ。あ、すごいなと。だからね、ファンをおもてなししようっていう気概をすっごい感じられて。
感じたね。確かに。
で、ミステリーとか、最初やっぱり、あの、こう、話がギュッと広がってさ、うん、俺、あんまり2時間サスペンスとか見てないけど、うん、話が、あの、自殺、助けてって言って、突き落とし、うん、墜落して死んだのに、うん、いや、自分で飛び降りてると。うんうんうん、っていうことを謎から始まって、全く同じことで死んでしまう人がいてっていう広がりがあって、で、あのウイルス、あ、細菌の方の研究の話に行って、どうやって殺したんだという話があって、いかにも怪しい博士が出てきて、でもどうしてこの人がこの人を殺して、どうやって殺したんだろうみたいなのが最後キューッとちゃんと畳まれていくじゃん。の感覚っていうのは普通にミステリーとして俺見てて気持ちよかったよね、やっぱりね。あの、いや、なんか俺おもてなしされてる感じ。ただ俺一元さんなんだよこの店、うん、美味しいですよっつって、周りの常連さんがさ、わっしょいわっしょいって言って、ああ今日もあれだねっていきなり話してますね。でも俺初めて食う料理だから、でも皆さんがこれ見てて、いやこれは興行の鏡だろうって思ったんで、話自体も俺別に変なあれはないです。ずっと興味を持続して見てられました、それは。だって俺、もしかして俺、この科捜研の女、うん、なんとなく敬遠したのって、うん、俺、内藤剛の演技嫌いなのかもって思ってた。なんか、まあ、なんだろうな、この人っていうさ。
内藤剛に似たような、なんか、あれ
だよね。テレ朝の、
捜査一課長。
師匠をあげる。
あれはギャグだよね、多分ね。
あ、そうそう、だからね、最初言ってた。
あれはそうだよね。
あ、そうなの？
そうそう、多分そうだよね。
なんかね、内藤剛の演技はこれでいいっていう見せられてる感じがして、それはそうかもしれんけど、なんかやれよっていう。いや、
そういう意味ではね、うん、やっぱ俺はもう終始、うん、やっぱ沢口靖子が一人浮いてる感じがしてならなかったんだよ。沢口靖子ってさ、俺ゴジラ見た時からさ、うん、どうかなとずっと思ってたから。
ビオランテ？
で、ビオランテもそうだし、ゴジラにも出てんだよ。
へぇー。
復活ゴジラに。
田中健のゴジラ。
そうそうそう。あれにも出てて、あれがデビュー2作目だからわかんないけど、うん、そんな感じよ。あの時からすごい違和感を感じてて、うん、この人演技上手いのかなって思ってたんだけど、効果ちょっとやっぱそれもあって、うん、違和感がすごいあったけど、ね、見てて、
ま
あ、
現実感がない感じ。
そうだね、あの人だけちょっと浮いてる感じが、
浮世離れしてる感じだよね、うん
うん、なんか次元が違うんだよな、あの人、うんうん、だからドラマを見てる人は多分それはもうお約束というか分かってて見てるから違和感ないんだろうなと思うんだけど、違和感ずっとあって、俺は
目線を合わせてくれない気がするんだよね、
なんかそう宙に浮いてる感じなのよ、ずっとあの人だけ。
独身でしょ、
うん、実際にはね、うんうんうん、
あとちょっとなんかマイケル・ジャクソンに似てない、ね、似なかったサ
ブジャスコ、あ、なんか
ツルツルな感じ、
ツルツルな感じ、
わかる、わかる。
いや俺は年取っても綺麗だなと思って見た。だからこれを綺麗さっていうのは、そばに行った時に、うん、 でも怖いってことになるんじゃないかなと
逆にね。その
吉永小百合と同じで、取ってませんっていう路線でグッて言うじゃん。年なんか取ってませんっていう路線でグッて来てるから、怖いなぁ。
だからしつこいけど、見た目はそんなにあれなんだけど、声だと思うんだよね。声がすごい上ずってて、なんか演技の声と違うというか、役者の声と違うというか、
まあ確かにあるね。
世界観に馴染んでないんだよ、なんか。
まあ、リッツの宣伝してる時と同じ声だから
ね。リッツのまんまでしょ、
まんまでしょ。
喋り方、ずーっと。ずーっと最初からもう、トーンが一緒なんだよ。
何か異世界にいるんでしょうね。
あの人だけ。
で、中村健太ってそうじゃない。ずーっと健さんだったじゃん。
ああ、健さんは健さんなんだ
ろう。ずーっと。
あれがだから魅力っていうふうに思う人は魅力なのかもしれないね。うん、ああいう話も。
でももうここまで来ちゃうと誰も何も
言わない。10年もね、やってれば、
まあ。やってればね。
でも何も言えないけど。
人気なんだろうね、やっぱ20年。
人気だから続いてるね、多分ね。
面白い。いや、俺面白かったよ、だから、普通に、うん。普通に。うん。あ、よくできてるなっていうのが。
話はね。
うん。あるし。ただ内藤武志の演技がど
う
なるずーっと気なんだよ。
内藤武志そんな気なんだけど。
お前なんなのみたいなさ。なん
だろうね。でもあの二人の関係性がいまいちちょっとよくわかんない部分ある。あの
初見、そうエロいのエロくないのっていうのがちょっとわかんない。
付き合ったの付き合ってないのみたいな。
そう。次元だ。え、お前らやってんのみたいな。
そうそうそう。
なんかやってそうな雰囲気も出すじゃん、なんか。
ちょっとね。ベタベタして、ベタベタして、
うん。でも、お前とか言ってるしさ。うん、なんなのお前らの関係って。
もしかして今までそういう会があったのかもしれないけど、うん、見てないからね、俺ね。
そうそうそう。
関係性の距離感がね。
エロい、エロい、
ね。エロいシーンがあったのかもしれない。もしかしたら。
パーティーシーン。ガーシーな。
でもガーシーな。いや、今日ガーシーの話ばっかりだけどさ。YouTube でちょっと昔のやつ見ると、うん
はいはい、
シーズン1とか2とか全然キャラ違うんですよ。
あ、そうなんだ。
沢口靖子さん。もっと人間っぽいキャラクター。あんなんじゃなくても髪の毛ボサボサだったりとか、あの、捜査の、だって言ってんのに、うん、泥棒として捕まっちゃったりとか、あと渡辺一慶の写真に向かって、あのなんだなんかほらもう恨み事があるからさ、バシバシダース投げたりしてこんなやろとか
面白そう。
でもっとちゃんと人間っぽいキャラクターで、お母さんが当時最後ワンカット映ったけど、お母さんも、はいはいはい、お母さんの家にいる設定なんだよね、あれですよね。お母さんの生活する設定だから、
お母さん死んじゃったのかな。
どうなんだろうね、その辺は分かんないね。
いや、あの女優さんが死んじゃったんでしょ。
あそっか、
星より。
あ、出てた人
か。
だから、あれ、ストックから使って
る。なるほど、なるほど。
だから、多分ドラマでも、ストックから使ったり、電話の声だけで話したりとかっていう、亡くなってからはね。
じゃあ、生きてるっていう
設定なんだ。
設定ではあるんだ。
設定では
ある。なるほどね。確かに。死んだとは言ってなかった。
そうそう。
なるほど、
生きてる体ではいる。
もっと可愛い女の人です。なんかあんなにつるんとした感じじゃないでしょ。
そうなんだ。
そう。
やっぱさ、ああいう、その、ドラマで映画作る、彼っていう時のパターンでさ、海外に広げるんだよ、ちょっと話を。なんか今回映画だからちょっと、ちょっと行っちゃうみたいな。これがちょっとありがちな感じがして、ちょっと悲しかったけど。
いや、でもね、ファンの人はこれ嬉しいって。だって多分何も変わらないんだぜ。
外国まで、みたいな。
あのトリックとか仮面ライダーとかずっとテレビ見てて、劇場版行くでしょ、変わんないんですよ。でそれがいいわけ、
トリックは変わんなかったな。でもちょっとあれかな、ちょっと映画館も出してたから。
映画館は出してたけど、結局、あのお約束があって、あの二人が、あの実は好きなんじゃないのっていうのを、なんか匂わせてるんだけど、最後やっぱり喧嘩するとこで終わるって。で、またしばらくしたらテレビシリーズやりますよっていうさ、仮面ライダーもそう。あのお客さん見に来てるお客さんが見たらこれですよねってちゃんと見せてくれるから、だから科捜研の女のファンの人だったらものすごい満足じゃん。だってか本当に誰も死んでないんだよ、あれ。これからもあの人たち生き続けてるっていう設定なんだからさ、
主人公たちはね。
そう大満足じゃないって思った。
まあ死ねないけどね、ドラマあるから、ね。
だからいや次またやる、これ終わりなんじゃないの。違うの、
ドラマがあるでしょ多分、
ドラマある、
ドラマやるでしょ、ずっと
また
やるよ、ずっとやるよ、ドラマ。沢口康が死ぬまで。
うん。俺もだから、そういう意味では、すごく あの、うん、幸せな作品とお客さんの関係で、俺自身も面白かったですっていうことですよ、うん、これがね、あのまあ仮面ライダーオーズが出てたからさ、渡部修君がさ、うん、言うとさ、仮面ライダーオーズの最新作10周年でやってるんですけど、うんうん、評判悪いんですよ。
そうなん
だ。評判悪いんですよ。
何が
片っぽ死んじゃうらしいんですよ。あ、10周年待ってたのに片っぽ死んで終わりかよみたいなさ、劇場で公開して、それ余計なことしてないので、これは。あ、だ渡部修君がほら、あのなんかロタさん、うん、ロタ君っていうちょっとタメ口叩く役で仮面ライダーオーズの人が出てくるんですよ、あの映画の中でね。で交通事故かなんかもさ、あの実験をする、事故の実験をする人形を飾ってるじゃん、
はいはいはい、
後ろにね、
はいはい、
なんか赤黄色、うん、青なのよ、うんうん、そこは赤黄色緑で一つ、
あ、そういうことなの。
いやだからそれはね、仮面ライダーファンの勝手な思いで赤黄色、あの高虎バッタのコンボで一つって、だからほら別にそうだけど、これは仮面ライダーじゃないから、これ仮想現
場だから、まあまあでも東映だから
ね、うん、そこまではしません。
仮面ライダーって何チャンネル。
仮面ライダー10チャン。
あ、じゃあ同じだ。
テレ朝。
同じ。だから、かあの、もう一人、
コラボってた、
もう一人ずっとパソコンいじってる、うん、あのテントに入ってる女の子、仮面ライダーダブルのヒロインだから。
あ、そうなんだ。
そう。
東映の、なんかつながりなん
だ。そう。山本ひかるさん、一時期ちょっと太っちゃったけど、あの、顔がスッキリして、あ、綺麗に戻ったなと思って。
そういう楽しみ方もある
。だから俺、テレビドラマのシリーズ、見てたらもっと楽しめたろうなと思ってさ、
う
ん。
そうかもしれない。
うん、あ、出たみたいなね。
じゃない？
池さん出たみたいな、うん。
じゃないの。渡辺池さん出たっていうさ、うん、田中健も出たっていうさ、っていうことなんだろうけど、知らんから。
ね、
なんか
ね、最初田中健って分かんなかった。誰みたいな。
あと西田健っていうと、ウルトラマン、帰ってきたウルトラマンのさ、西田健さん。
あ、そう、ね。あの人も多分サブキャラで、がっつり出てた
ん、ね、出てるんでしょ、うん、西田健さんが優しい役で出てるんで、
そうだね。
大体ほら、主人公に圧をかける役なんですわ、
う
ん。
そうね。悪いイメージだね。
確かに。映画としてどうこうっていうんじゃなくて、あのファンの人が楽しめるってことで言うと、うん、立派な作品だと。うん
うん、お話はね、確かにね。
うん、
こういう感じでやってんだっていうのはすごい分かった、
うん。
20年はすごいね。シーズン21とかでしょ。
ああ、そうなんだ。
相棒どっちなの。
相棒は次に20ぐらいなのかな。
だから似たようなもんだよね。
うん、そう。
なんで相棒の方はさ、割とコンスタントに何年かに行っている
の、うん、そう、ね、ね、そう、俺もそう思った。だから科捜研はね、今回
初めてだからな。うん、みんな出るからさ、したね。
科捜研の女さんムービーです。つまり、
違った
のか
な。
でかい
こことか言ってんじゃないこれ、
東京でこれだったら
東京相当行ってるよ、相当行ってるぞこれ、
長いぞ
福島、
お、あ、6行ってるよ、6だ、6じゃ、6今日行ってるよ、
6今日だ、
6今日行ってるよ、
6今日
津波の恐れがあるってよ、
やばい
やばい